バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はですね、映画のコーナーシアターバッキーお送りしたいと思います。まあ、2015年が終わったということでですね、2015年、私がどんな映画を見てきたかみたいな話を今回はしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。というわけで、早速ですが、2015年1月からどんな映画を見てきたかっていうのを振り返ってみたいと思います。まずですね、2015年1月は、ゴーンガール、デビッド・フィンチャーの新作、ゴーンガールですね。それから、インターステラーは、クリストファー・ノーランですね。新しいバットマンシリーズ3部作を作ったクリストファー・ノーランの、新作という形になります。まあ、この二人に、ダニー・ボイル、スラムドッグ・ミリオネアとこの監督さんのダニー・ボイル、この、三人っていうのが、まあ、現代のこう、映画監督の巨匠の三人かなって僕は思ってるんですけども、まあ、とにかくね、その、今言った、三人のうちの二人が、監督した作品を、まあ、早速ね、2015年の1月に新作としてこう見れたっていうのはね、なかなか良かったなと思って、まあ、デビッド・フィンチャーとかもね、本当に斬新な映画を作る人だし、まあ、もちろんね、クリストファー・ノーランとか、すごい映画を作る人だしということで、とにかくこのゴーンガール、それからインターステラー、二つともまあすごい映画でした。ゴーンガールは前半の1時間ぐらいって僕全然乗れなかったんですよ。うん、でなんかああこういう話かみたいな、そのね、なんか一見こう幸せそうに見えた夫婦の奥さんがなんかこう切れちゃってみたいな映画かなと思ったら、もう後半がすごいっていうね。もうこれはね、まあ、ネタバレはしたくないんで話さないですけども、まあもう見てください。もう後半ね、ちなみに僕これ映画館見に行った時は、出てくる人がみんな僕の前の回を見て出てくる人がはぁはぁみたいなため息をついてるっていうのはね、すごいそれがわかるみたいな感じの、まあそういう内容だし、あと見てた時に結構満員だったんですけども、隣のね、席のおっさんがね、なんかねこう口をこうなんかくちゃくちゃするというか、シーハーするみたいな感じで、こいつうぜえなと思ってたんだけど、よっぽど注意してやろうかなと思ったんだけど、後半ね、展開がもうすごく、もう展開に入り込みすぎて、そんなクソジジイのそんなシーハー気になんなくなっちゃうっていう、そのぐらい結構なんか入り込んじゃって、もうなんかもう夢中になれるっていうぐらいのね、すごく強い勢いになったっていうか、インパクトがあった作品でした。すごかった。もう新年一発目からすげえいい映画っていうか、すごい映画見たっていう感じがね、満載で。で、インターステラーも同じくなんですけれども、インターステラーはですね、まあ、SF 映画です、ズバリ。SF 映画なんだけど、まあ、世の中本当にいろんな SF 映画っていうのがあって、で、まあ、2001年宇宙の旅とかね、まあ、本当に古典的名作っていうマスターピースって言われてる映画とかもあるんだけど、まあ、そういうね、もう本当に傑作と言われてる映画を、ここでクリストファー・ノーランが、一歩上行っちゃったな、みたいな。っていうか、なんていうのかな。今の時代、この2015年にそういうテーマで作るんだったらこうなるよねって、ちゃんと具現化して形にした映画だなっていう意味で、あ、すごいなって、さすがにこの人やっぱちょっと違うなっていう風に思わせてくれた映画ですね。まあ、天国のキューブリックなんかも、ああ、そうきたかーなんつってね、今頃こう腕を組んでニヤッとしてるんじゃないかななんて思ったりするような、そんな映画です。例えば、まぁ、ちょっと違うって言えば、違うといえば違うけど、同じといえば同じって僕の中で思ってるんだけど、エヴァンゲリオン今、ね、まだ完結してないけど、映画版で新しくリメイクして作ってるみたいなのあるんだけど、ああいうのってもう練りに練って、今作るんだったらこうするなとか、そういうのが絶対あるわけですよ。で、エヴァンゲリオンってもう元々のオリジナルもそうなんだけど、エヴァンゲリオンの監督は2001年宇宙の旅を見て、ガンダムを見て、機動戦士ガンダムを見て、同じ富野由悠季監督の伝説巨人イデオンとかを見て、ウルトラマンとかも見て育ってきて、俺だったらこう作るねっていう形を今に具現化したっていうのがエヴァンゲリオンかなって僕は思ってるんだけど、なんかね、インターステラーもそういう感じなんですよね。今まで SF っていろいろ見てきたしね、俺見てきたぜ、で今作る、俺が作るんだったらこうするよねみたいな、そういう感じがきちんと具現化されて、それがすごく腑に落ちるというか、納得して、あ、なるほどねって思わせるような、そういった作品という意味ですごいなっていうところがあって、うん、すごく面白かったです。ちゃんとね、哲学的な世界観みたいなのもあったりとか、 ただのもうサイエンスフィクションで終わってないってところが、やっぱりさすがだな、この人っていうところでしたね。うん、はい、そんな感じで、1月に見た2本の映画だけで、5分10秒も話してしまいました。すいません。そんな感じで、2月になってからですね、実は僕、私、バッキー大阪はですね、バッキー映画祭っていうイベントをやってるんですね。2015年の2月1日から始めたんですけれども、バッキー映画祭というイベントをちょっと主催しております。で、これ何かっていうと、まあ、いろんな映画僕も好きだから見てるんだけど、なんだこれっていう映画とか、うわ、この映画面白いわっていう映画って、まあいろいろね、見てるうちにあるんだけども、変な映画とかに限って、一人で何これっていうよりも、いろんな人と、いろんな連中と一緒に見て、何これって言った方が絶対面白いわけ。で、そういう機会をちょっと設けたいなってずっと思ってて、で、まあ、今回ね、バッキー映画祭という形でそういうね、俺がみんなに見せてあげて、みんなと共有した映画はこれだっていうね、変な映画をみんなで見て、盛り上がろうっていう、まあ、ちょっとそういう機会を作ろうかなと思ってやってみたわけですよ。で、1回目に上映した作品が、怪談バラバラ幽霊っていう映画なんですけど、怪談っていうのはお化け映画の怪談ね。うん。で、バラバラ幽霊っていうのはバラバラになって幽霊っていう、怪談バラバラ幽霊っていう作品があって、1969年の作品なんですけれども、これがね、モノクロ映画なんだけれども、これ、もともとね、ポルノ映画を作ってた、大倉映画っていう映画会社さんがあって、そこの映画会社さんが、なんかその、エログロホラーみたいな走りをいきなり作ったわけですよ。で、なんかこう、不倫とかね、いろいろそういうのでドロドロになって、その主人公のヒロインが最後バラバラにされてっていう、まあそういうエグいホラー映画なんですよ。で、その、最後、そのバラバラになった胴体がね、自分を殺した人間たちに復讐するっていうそういう変な映画カルト、非常にもうカルト要素の強い、まあ、作品なわけですよ。で、基本的にはモノクロ映画なんだけれども、パートカラーつって当時は本当にカラー映画を作るのにお金がかかりました。なんで見せたいというかこうね、ここぞというシーンだけカラーで作りましたよっていう映画になってて、エロいシーンだけパッとカラーになるみたいなそういう映画で、で、しかもエロいシーンってパッとカラーになるのはいいんだけど、男と女が絡んでるシーンだから肌色ばっかりみたいなね、なんだこれみたいな感じのまあそういうパートカラーのね、作品ということで、怪談バラバラ幽霊っていう映画をね、上映して、まあ、有志と一緒に見たわけですけれども、これがね、みんなすごい受けてくれて、うん、すごい面白かったです。またやってくれっていう形で、バッキー映画祭、これ、まあ今もずっとこう続いてるイベントとしてね、一応、成り立って、なんとかやってるわけですけれども、まあ、そんなのを、2月は初めてちょっとトライをしてみました。まあ、興味がある人はね、ちょっと何らかの形で僕にアポイントをくれれば、ご紹介したいと思うんでよろしくお願いします。そんなわけでですね、バッキー映画祭、トラック野郎ね、菅原文太さんの主演のね、菅原文太さんもちょっとね、2014年末に亡くなってしまってびっくりしたんですけれども、まあそんなね、菅原文太さんの主演、相川欽也さんだ、キンキンが亡くなっちゃったんですね、2015年頭にね。で、まあそのキンキンと菅原文太さんの追悼ということで、この二人が、主役を務めるトラック野郎シリーズをバッキー映画祭でも上映したり、まあそんな感じでね、みんなに面白い映画をちょっと見てみてもらいたいなという形で、いろいろ、まあ、楽しんでくれればと思ってやっています。で、バッキー映画祭の話、まあ続きますけれども、内田裕也。まあ、内田裕也ってみんな名前も知ってて、たまにね、テレビとかで出てるね、今だと、こう、なんだろうかな。こう、なんかよくわかんないけど、芸能界のご意見番みたいな感じで、たまにニュースとかに出てくる内田裕也さんなんですけど、80年代に内田裕也さんは実はね、結構インパクトのある邦画を何本か作ってるんですよ。で、そんな内田裕也の、主演映画の中からピックアップした、これに日活ロマンポルノなんですけども、ああ女たちワイガっていう映画があります。ああ女たちワイガ、ワイガっていうのは、これは造語なんだけど、わいせつな歌って書いてワイガっていう形なんですね。で、どんな映画かっていうと、まあ日活ロマンポルノなんだけれども、ちゃんとストーリーがある映画で、まあ内田裕也が本当に 自身を投影したって言っても過言ではないようなね、売れないロックスターみたいな役で出てきて、まあ彼がもうどうしようもないダメ男で破天荒なことを繰り返してその果てにっていう、まあそういうストーリーなわけですね。で、これもね、すごくインパクトのあるオチが待っていて、で、まあみんなに見せたところ、はぁーってみんなビビったみたいなね、まあそういう映画なんですけど、まあそんな映画を紹介したりとかしつつ、まあそんな形で、なんか、罰金火災の話みたいになっちゃったね、これね。まあいいや、とりあえずね、今年見た、2015年見た映画っていう話を引き続きしますと、マッドマックスの新作、怒りのデスロード。これは来ましたね。僕もね、マッドマックス怒りのデスロードを劇場で3回見ました。はい。1回見た時は普通に普通にじゃないな、3D か。3D で見て。まあとにかく、もう本当にね、待ってましたの続編がこんな最高な形で再現されたのかっていう感じね。まあ僕がこれ評価する言うまでもないっていうところでもう本当にお祭り騒ぎになってすごいことになってるんだけど、2回目見た時は、普通に 2D で見ようと思って 2D 上映を見ました。で、3回目は、僕が育った映画の街、立川ね、東京都立川市なんですけれども、立川シネマシティで、まあ、爆音上映っていうのをやってるわけですよ。で、その爆音上映で見たのが、まあ、3回目ということで、マッドマックス。もう怒りのデスロード。これね、見てない人絶対劇場で、未だに、特集上映とかでやってたりとかするし、みんなが盛り上がって、もうコスプレ上映とかね、絶叫上映でみんながうわーって叫びながら見るみたいな上映方法もあったりするんで、本当にね、昔の三部作好きだったよっていう人とか、興味のある人は、もう本当にできれば劇場で見てくださいっていう作品になっています。でね、アベンジャーズの続編なんかもあったんだけど、もうマッドマックスとかに比べちゃうと、なんかもう、霞んじゃうような感じなんでね、アベンジャーズの続編はね、ちょっと個人的にはすごい残念で、なんか、アベンジャーズのあのすごいヒーローたちが、すごいこう、なんていうかな、庶民的なところに落ち着いちゃってるみたいなね。自分の家が出てきて、奥さんが出てきたりとか、なんか知んないけど、パソコン使ってなんかいろいろこう、情報を調べてるとかね。なんか違うんじゃねえのみたいな感じでね。ちょっとね、アベンジャーズの続編は残念だった感じがするんですけども。まあ、この夏はですね、マッドマックス筆頭に、まあ、ターミネーターのね、まさかのシュワちゃんが復帰したターミネーターとか、あとトム・クルーズの、ね、MI4 ですね。うん。ミッションインポッシブルの新作なんかもあったんですけども、実はね、このターミネーターと MI4 は、僕はこの時には見てません。後でこの話が出てきますんで、というわけで、続いてまいります。DVD とかではどんな映画を見たかっていうと、松金乱射事件っていう映画があるんですね。これ、邦画なんですけれども、松金っていうあの土地で乱射事件があったよっていう、まあ、松金乱射事件っていう。これはね、どんな映画かっていうと、すごく地味な映画なんだけど、オフビートな映画っていうのがあって、で、わかりやすいところで言うと、松本人志の一作目の大日本人。僕ははっきり言って、あの映画全然面白いと思ってないんだけど、まあ、なんていうかな、テンション上げて笑わすんじゃなくて、テンション低いんだけど、なんかこう、クスッと思わず笑っちゃうみたいな、そういうのをうまく展開してる映画っていうのがオフビートな作品っていうやつだと、この松金乱射事件っていうのは文字通りそのオフビートな笑いを目指した、ちょっとしたこう、クスッと地味におかしいみたいな映画だったんですけど、まあ結構よくできてましたね。で、監督さんが何でやった監督さんかっていうと、あれです。森山未来主演の苦役列車。とか、あと、前田敦子、AKB 卒業した前田あっちゃんが主演の、モラトリアムタマコっていう作品があるんですけど、まあそういうちょっとこう、クスッと笑える映画をこう撮り続けている山下監督の、ちょっと昔の作品だったんですけど、まあね、それなりに、こう、オフビートな映画でね、なかなかうまい傑作ってなかなかないんですよ。で、僕が一番傑作だなと思ってるのが、ふぬけども悲しみの愛を見せろっていう作品があるんですね。で、佐藤恵理子、佐藤恵理が主演で、脇をね、長作ひろみとか長瀬正俊なんかが固めてる映画があって、これがね、監督さんが、霧島部活辞めるっていうの監督さんなんですね。で、この人の、それより前の作品なんですけど、これが本当に俺は傑作だと思って、本当にね、大日本人とかで喜んでる松本人志は、この人の監督の爪の赤煎じて飲めって言いたいぐらいの、まあなかなかね、傑作だなぁと思ってるんですけど、僕はこの個人的には、霧島よりもこっちの、ふぬけどもの方がすごい面白い映画だなぁと思ってます。はい、そんな、形でね、オフビートの映画を見たりと とか、あとは韓国映画息もできないっていう作品がありまして、この映画はね、まあちょっとチンピラみたいなどうしようもない男の話なんですけれども、これもね話題になった作品で、前から見たいなと思った映画ですごく面白かったし、あとはね、最近の映画だと一番現時点でビートたけしの三新作となる、竜蔵と7人の子分たちっていう映画ですね。うん、これもヤクザ引退してしたジジイたちがちょっとこう街のね新興勢力に逆らってこうとことんこうね昔かときのやったるぞみたいな感じのね、たけしのこう久々にコメディ作品なんですけども、まあ低予算の割にはすごく面白く、うん、やっぱり俺ねたけしってやっぱり現在にまだこう現役の生きている天才だと思うんですよね。あの人は本当に絵も描けるし、ピアノも弾けるし、数学とかの才能もすごいあるし、もちろん映画監督としてもね、でもちろんコメディアンだしということで、もうあんなにマルチにいろんなできる人ってなかなかいないなと思って、今に生きる天才だなって思ってるんですけど、まあとにかくたけしの最新作なかなか面白かったというところと、あとは新宿スワン、これは面白かった。もうね、今をときめく園子温監督がね、綾野剛、山田孝之、沢尻エリカ、伊勢谷友介って、もうこうそうそうたる豪華キャストでね、その新宿歌舞伎町のこう闇みたいなのをねエンターテインメントに仕上げるっていうね、本当にやっぱりね、本当に今をときめくもうスタッフキャストでガチッと作ったって映画で、もう手放しで楽しめるエンターテインメントで最高でしたね。うん、やっぱりね、映画ってこうじゃなきゃなっていう、邦画ってこうだよねっていう、まあ現在進行形の邦画ということで本当に楽しかったし、まあその流れでね、まあこれは DVD ですけれども、クローズゼロのシリーズなんかを見たりとか、あとは僕の大好きな石井隆監督の5人 GONII 5人なんですけどね、この5人がね、まさかの13年ぶりの続編が公開されまして、5人サーガってやつなんですけども、これももちろんスクリーンで見ました。今回はね、やっぱり今をときめく東出くんが主演で、で監督は変わらず石井隆ってやったんですけども、江本明の息子とか、あとまあ石井組で最近ね、もうレギュラーっていうかすっかり常連さんになってる井上晴美さんとかも出てて、まあ本当に久々に石井映画見たんですけれども、まあ土屋アンナなんかもね、落ちぶれたアイドル役で出てきたりとか、もうキャストとかこうそこら辺はもう言うことなかったんだけど、まあちょっとね、この5人サーガに関してはクライマックスがちょっとグダグダだったなっていうのが残念だったんですけど、とにかくね、まあ僕は石井隆のあの世界観が見れれば本当にもうそれだけでフーって感じになるんで、うん、もうもちろん面白かったけどね。あとはですね、ちょっと知り合いの方がですね、映画祭みたいなのをやってて、前から見たかった90年代のね、ドラッグクイーンがこう、ロードムービー、ドラッグクイーンのロードムービー、プリシラっていう作品があって、うん、まあこれもなかなか面白かったし、あとは僕の主催のバッキー映画祭で、幻の湖っていう作品、これをやりました。とにかくね、黒沢明の映画とかで脚本とかを書いてた、橋本忍さんっていう、まあ、すごく有名なね、八甲田さんとかも、脚本書いてる巨匠の方がいるんですけど、その人がメガホンを取ってとんでも映画になっちゃったっていうね、そういう映画がありまして、琵琶湖のほとりのソープ城が主人公っていう、もうその視点から破綻してるみたいな、まあ、すごい映画があって、どんな映画かっていうと、これはね、マラソン映画なんですね。マラソンと SF と、歴史ものっていうのが全部ミックスチャーされてっていう、そういう素晴らしいとんでも映画がありまして、まあそういう映画をみんなでドン引きしたりとかね、そんなことをしつつ、あとは昭和35年に公開されている地獄、その名もズバリ地獄っていう映画がありましてね、地獄なんていう映画を誰がロードショーで見に行ったんだろうってね、そういう映画、もう僕ほんとこの映画大好きで、20歳の時から好きでっていうね、映画をみんなで見たりとかもしてるんですけども、ここからは普通の、スクリーンの映画の話にします。エベレスト 3D っていう映画が公開されまして、実際にエベレストの山岳登山で遭難しちゃった話、実話を映画化したっていう映画で、 まあ、これもね 3D で見てなかなか迫力があったりとか、まあ、リアリティがあったりと面白い映画だったなっていうのがあったりとかなんですけれども、今年のね11月末から12月頭にかけて、名画座でねすごい美味しい日本立てがあって、まあ、今回はその話をして締めくくりたいと思います。さっきちょっと話したねあのトム・クルーズの新作、ミッションインポッシブルローグネーション、それから、ターミネータージェネシス、まあ、トム・クルーズ、それから、シュワちゃんの新作なんですけれども、この2本立て、こんな美味しい2本立てあるかいっていう2本立てをね、池袋は新文芸座で拝見してきました。で、まあ、トム・クルーズローグネーションに関して僕はねこれ本当に100点満点の映画だなって思ったのね。で、100点満点の映画っていうのはもう本当にキャストとかも立ってるし、起承転結もすごく見事だし、エンターテインメントして成立してるし、見終わった後あ面白かったなって手放して思える映画でなかなかないわけですよ。面白いなって、面白かったなっていう映画があったけど、客観的に客観的な視点で見て、あこれって本当にエンターテインメントとしてすごいなっていう映画って、僕の中では代表作としたバックトゥーザフューチャーの1作目なんかはもう本当にそういう意味でうまくできてるなと思うんだけど、なんか久々にそういう100点満点の映画を楽しめたなって思ったのが、ミッションインポッシブルローグネーションでした。それからもちろんね、シュワちゃんのターミネーターの新作も最高に面白かったし、文句ないんだけれども、うん、まあ僕はローグネーションはすごく素晴らしい映画だなと思いましたね。で、007の新作なんかもね、今回12月年末にあったんだけれども、まあもちろんね、007のスペクターも本当に面白かったしね、もうやっぱり大好きだからスクリーンで見てよかったなと思ったけど、なんかね、ローグネーションは本当になんか、あ、やりやがったな、美しいな、みたいな感じがあったかな。うん、はい。それからですね、やっぱりちょっと名画座で遅れてみたっていう映画で、バードマン、それから、ジャズセッションの話のセッションっていう映画ね、ちょっと今年話題になった一本だと思うんですけど、この2本立てもなかなか面白くて、バードマンっていうのはね、まあ、初期のバットマンで主役をやっていた、マイケル・キートンが、まあ、ちょっと落ちぶれた俳優みたいなね、結構自分の、実像とも被るような役をやってるっていう映画だって、これもこれで、まあ、なかなかね、斬新な映画だったけど、とにかくこの、もう一本のセッションですよ。ね、今もうレンタルとかでも見れるんですけれども、このセッションはね、本当に俺スクリーンで見てよかったなぁと思って、もうこれはね、学生のジャズドラムをやってる学生の男の子が主演で、とにかくもうね、こき下ろされて、叩かれて、ボロボロになって、それでも上を目指してっていうね、そういうサクセスストーリーなんだけど、本当にこの映画はね、もう、エンタメの、エンターテインメントの要素がギューッと詰まってる映画で、で、やっぱりこのジャズドラムの作品なんで、もうとにかく音とか、そういう迫力っていうのは、やっぱりもうスクリーンでこれ見れて、ほんと良かったなっていう映画で、でね、ハゲの鬼教師が出てくるわけですよ。この鬼教師がね、まあまあまあ美味しい役で憎たらしい感じで、ね、出てきてっていうかね、本当にもう感情を揺り動かされる作品です。まあいろんな映画世の中にありますけど、感情を揺り動かされたいんだったらこの映画をぜひっていう感じのおすすめ映画です。で、これはね、ほんとセッションは名画座上映だったにもかかわらず、僕は11月の末と12月にね、2回見ました。本当は上映されたのって、もう今年の5月、2015年の5月か6月だったんだけど、名画座でわざわざ2回違う時に見ちゃったみたいなね。あとね、もう一つ、ザ・トライブって映画があって、これはね、老話の人が主人公の映画で、で、すごい、もう、本当に手話しか出てこない。会話、声が出てこない。それから、BGM、サントラ、音楽が出てこないっていう、とにかくとことん手話で、本当に老話の人になったっていうような気持ちで見れるっていう映画で、これもすごい斬新な映画だったんだけど、まあ、中身がちょっとエグくて、まあ、見る人で選ぶかなっていう映画だったんだけど、うん、なかなかインパクトのある作品でした。あとはね、DVD だけど、イコライザーって映画ね、見ました。これもね、本当に面白い映画でね、もう主演はデンゼル・ワシントンで、もうおっさんなわけですよ。で、ホームセンターで働いてる地味なおっさんだけど、実は怒らしちゃいけない人だったね、みたいな感じでね。で、ね、キックアスでブレイクした、クロエ・グレース・モレッツ、ね、クロエちゃんが、やっぱり出てて、まあ、またクロエちゃんもいいわけですよ。で、とにかくね、この映画はね、こう、なんていうかな、 いろいろこう映像の見せ方とかもやっぱり今時だなっていう感じもあったし、とにかくもうシンプルなストーリーだけどぐんぐん引き込まれるみたいな感じで、続編も決まってるようなんで、それも楽しみにしたいなと思います。はい、というわけで、2015年もね、いろいろ現在進行形の、映画の形っていうのをすごくいろんな作品で楽しめた年だったなと思います。2016年どんな映画を見れるかまたここでお話ししたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、シアターバッキー映画のコーナー、2015年どんな映画を見たかっていうお話をさせていただきました。それではまた。